私たちの地球と同じように太陽の周りを回る木星。この木星について私たちは何を知っているのでしょうか。太陽系の惑星の中で一番大きい。地球のような硬い地面がない。赤い目のような模様がある。とまあこれぐらいでしょうか。もちろん科学者はもっとずっと多くのことを知っていますけれども、それでも彼らは木星についてはほとんど分かっていないと言っています。しかしそれが間もなく変わろうとしています。NASA アメリカ航空宇宙局の木星探査機ジュノーが来月7月4日に木星を回る軌道に入る見込みです。
3、2、1、ignition and liftoff of the Atlas V with Juno on a trek to Jupiter, a planetary piece of the puzzle.
これは約5年前の2011年8月にアトラス5号ロケットでジュノーがフロリダのケープカナベラル発射場から打ち上げられた時のカウントダウンの様子です。ジュノーはその後、地球の重力圏を脱出して惑星のように太陽を回る軌道に入り、7億キロ余りを旅して木星に近づいています。この後、NASA の計画通りにジュノーが木星を回る軌道にうまく入れれば、ジュノーは木星を回りながら膨大なデータを地球に送ってきてくれるはずです。この NASA の計画を支える一人、主任調査官のスコット・ボルトン博士によりますと、46億年前に太陽ができた後の残りのガスと塵からどのようにして惑星ができたのかの答えを木星が握っているかもしれないので、この探査計画は重要だということです。
So, you know, one of the first priority things is just to learn about how Jupiter formed. What is it like inside? What is it exactly made
out of? 最初の優先事項の一つは、ただ木星がどういうふうにできたかを学ぶことです。内部はどんな風になっているのか、正確に何からできているのか、木星の内部に水や酸素はどのくらいあるのか、内部の構造はどうなっているのか、それが分かれば、我々は太陽系のその他の部分がどのようにしてできたのかについての考えをまとめることができます。太陽の残り物からどのようにして木星が作られたのでしょうか。そしてそれが我々に一般的に惑星が作られる仕組みについて何を教えてくれるのでしょうか。ボルトン博士はこのように述べましたが、その観測をするためにジュノーは木星の大気から5000キロまで近づきます。木星の周りには地球のバンアレン帯のように強力な放射線帯があります。つまりジュノーは木星の周りにあるこの強力な放射線帯の内側を飛行する初の宇宙船になります。したがってジュノーはこの放射線に耐える強さを持っていなければなりませんので、その装備には特別の対策が施されています。ボルトン博士です。
ジュノー is probably the most shielded spacecraft ever flown. And we're moving faster than any spacecraft.
ジュノーはこれまでの中でおそらく最も守られた宇宙船でしょう。また我々はこれまでのどの宇宙船よりも早く飛行しています。木星に到着してエンジンに点火した時点で、我々は史上最も速い人工物体になるでしょう。ですから我々はこの惑星のものすごく近くを極度の放射能環境の中を猛スピードで通過します。我々は知っているあらゆるアドバンテージをジュノーに与えており、それによってジュノーはこれまでに作られた最も走行の厚い戦車になっています。ボルトン博士でした。しかし宇宙探査に確実なものは何もありません。しかもジュノーは7月4日には現在の太陽を回る軌道から木星を回る軌道へと移らなければなりませんが、それまでにどの時点でどの程度エンジンを噴射するかを割り出さなければなりません。何しろ木星は光でも30分以上かかる遥か遠くにあります。1秒間にものすごい距離を移動してしまう超高速で飛行する宇宙船に対して、地球からの指令が届くのに要する時間も計算に入れなければなりません。ボルトン博士はチームに残された時間は少ないと言っています。
So on July 4th is the day that we make the transition from being in orbit around the sun to being in orbit around Jupiter.
ですから7月4日が我々が太陽を回る軌道から木星を回る軌道へ移行する日です。我々はスピードを落とさなければなりません。そうすれば木星を回る軌道へ移れます。我々はちょうど良いタイミングでちょうど良い長さだけロケットを噴射しなければなりません。またそのロケットを使うときに正しい方向に向いていなければなりません。そしてそれがちょうどよくできなければただ木星を通り越して一巻の終わりです。戻ってくるのは分かりませんが6000年後とかそういうめちゃくちゃな話です。ですから任務を達成するためには軌道に乗せなければなりません。このボルトン博士のチームが全てを成功させてこの難関を突破できればジュノーは2018年2月まで木星の周りを回って地球にデータを送信しその後自滅します。ジュノーは NASA の新しい宇宙探検計画に基づいて作られた2番目の宇宙船です。その最初の宇宙船は冥王星探査機ですがそれは9年半の飛行の後去年2015年に冥王星のそばを通過し多くのデータを地球に送信してきたのはまだ記憶に新しいところです。